東京ネットラジオ。
はい、えなみよりのスピリチュアルってなんだっけ第9回です。始まり。はい、この1ヶ月の話なんですけど、私先月の収録の後からライブに5本行ってきました。で、結構ライブは好きなんですけど、まあずっとコンスタントに行ってるものから、あとは珍しいところでは斉藤由貴さんのクリスマスライブに、お友達に割と毎年かな誘ってもらうんですけど、そこに行ってきて、そこで山崎まさよしさんのワンモアチャンスとか、ごめんなさい、ど忘れしちゃいましたけど、曲名をカバーされていて、いろんな人がね、女性が男性のカバーしたり、男性が女性のカバーしたりするのは、いろいろちょこちょこ、たまに聞いてたんですけど、なんか改めていいなっていうのと、あとは斉藤由貴さんの表現力っていうんですかね。なんかその世界観に引き込まれたりとか、お芝居される人だから余計に、もう最近は多分女優さんってイメージの方の方が多いと思うんですけど、アイドル系の女優の歌手だったので、その頃の思い出の曲とかとは違って、その声の綺麗さは変わらないけど、表現力が豊かになってとかしてて、それがとても毎回思うんですけど、新鮮で、で、楽しくて、まあ、そして最終的には、やっぱすごいな、この人、みたいなところで、本当に、今も往年のになっちゃってるんですけど、同世代もしくはちょっと上の方々のステージを見ると、すごく楽しいし、なんか、キラキラしてて、元気をもらえる感じ。ですよね。同世代の方もそうなんですけど。はい。なので、ちょっと、また他の方も行きたいなと思って物色しております。ね。そう、30年以上応援してる方々もいるので、そこはコンスタントに行きつつ、他の方にもちょっと、ジャンルというかを広げていきたいなと思って、思いましたっていう感じですかね。なので楽しくとして仕事も、それなりに年末なんで忙しく過ごしておりました。
すべての音は、ここから始まる。はじめは、デモ作りから。そして。メジャーへの道は、ここから始まる。www.artheels.artheels.music。
仕事に追われて自分らしさを失ってないか。飛び越えられないはずなんてない、君らしさで進め It's your life。焦燥感を君の前から消して、信じる心で前に進めばいいよ。諦めないでそうさ、その魂を。まだまだいけるか Ready Go、 空に手を伸ばせ最高の Yeah。 盛り上がって僕らと歌おう、
CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ななみ、イチアップ発売中。みんな聞いてね。
はい、佐藤ひろゆきさんの最高のイエイを聞いていただきました。こちらの話と曲をかけたのはちょっといろいろ今回生と死というか死ぬことについてちょっとお話しようかなと思ってて、まあそれとはちょっと一見かけ離れてる感じの曲調なんですけど、私がまあ母が亡くなった時に、まあこの方は割と長年応援させていただいて、応援させていただいている推しなんですけど、まあその亡くなった後にの最初のライブかな、行った時にこの曲が、を歌ってくれて、で、その、なんだろう、そう、歌詞の中に、なんか寂しくなったら僕のとこに来ればいいよっていう歌詞があって、本当にいつも私、このライブとか行くことで元気もらってる。たり、その、なんだろう。まあ明日から頑張ろうなり、ちょっと気が重いことか、ちょっと不安なことがあるけど、ちょっと頑張っていこうかなって思えることが、リセットじゃないけど、そういうことやっぱり多いんですよ。いろんな方の、まあ、ライブも行くんですけど。で、なので、ちょっとそこのところを思い出して、ちょっと自分的につながったので、かけさせていただきました。あ ありがとうございます。で、はい。で、テーマの一つ目で死、死についてなんですけど、ちょっと少し、今日ね、このラジオ関係でつながった方とお茶して、いろいろ話をしてたんですけど、まあ、もう人間なんで、ベース死にますよねっていう話とか、あとそのご家族との別れとかの話をちょっとになったんですよね。で、その時に、まあ、スピリチュアルっぽい話になるんですけど、基本、私の個人的な考え、もしくは経験的に感じ取って解釈している内容っていう前提はあるものの、行く側、死ぬ側の魂の意図通りなんだろうなっていうのを毎回思うんですよね。で、まあこれ結構ちょこちょこどっかいろんな人に話してる気もしなくはないんですけど、まあ私の話で言うと、まあ両親とも他界してるんですけど、父の時は、自分の息子、娘、孫全員揃った瞬間から、まあ、数分の間に息を引き取るっていうことがあったんですね。で、それはそもそもそのシチュエーションとしては、まあ、入院していて、今晩が山ですみたいな電話がかかってきて、長野の飯山市っていうところに入院してたんですけど、そこに東京から仕事を早退して私は向かう、まあそれぞれ兄弟それぞれ家族を連れて向かったりとかしていくんですけど、まあ結局最後に着いたのが姉で、で、その当時、末っ子が6ヶ月、生後6ヶ月とか、7ヶ月とか、まあなんか半年前後の子供がいて、まあ作んなりギャン泣きだったわけですよ。で、でも病室だし、集中治療室みたいなところにいたんですかな。で、でもそれはちょっとあれだから、でも多分眠くてぐずってると思うからって言って、ちょっと散歩というか、落ち着かせて寝かせてくるねって言って、行きました。まあだから10分15分だったのかな。ちょっと時間全然覚えてないんですけど。で、まあ、そう、母もそう、車椅子で来ていて、で、帰って、来て、寝ついたって言って、おとなしくなったって言って、帰ってきて、で、そっから、本当に数分で、ピーっていう、本当に、心電図がピーっていうドラマとかであるような、ピーっていう音が鳴って、五輪中だったんですけど、だから父は、でもその本当に孫たちも可愛がってたし、なんか、で、いろいろ、なんだろう、ボケとかもなくて、割と気持ちはすごい元気な状態で、体だけ悪くなって、で、まあ最後は、あんまり意識もない状態も見てはいたものの、その直前が突然パタッと倒れた感じなのか、まあ離れて暮らしてたので、ね、体調悪い時期があったのかもしれないんですけど、割と元気な姿しか知らないまま、倒れて、で、しばらく入院して、亡くなったんですけど、ただ本当に示し合わせたように全員揃って数分後っていうのがすごい驚きで、で、ただでもなんか不思議とそれはまあじゃあよかったとは思う、まあよかったってもちょっと違うんですけど、なんかタイミングだったんだなって当時、まさかそんなスピリチュアルなリーディングをするような人になると夢にも思わず、ただの本当にシステムエンジニアとして、ただただ日々頑張ってた時代の私が、なんとなくスッと納得ができた瞬間があって、でそれはその私の自身の奥の方にいる、まあ、魂と呼ぶべきなのか、何と呼ぶべきなのかわかんないんですけど、その人たちが、魂が、納得してる。で、父の方の魂も納得してるみたいな感じで終われたので、ちょっと、なんだろうな。悲しいけど、ショックだけど、なんか、 納得いかない感じは全然ない感じだったんですね。で、あとその母の時は、旅行を計画してたんですけど、ちょっとその前にそこに、母のお見舞いに行ってから行こうと思って、その病院に向かってる最中に、翌朝、まあ夜行バスで移動しようとしてたので、翌朝これ着いた瞬間に、亡くなったとか、まあ、戻ってくださいっていう連絡が来て、とんぼ返りする羽目になるなっていうのがふっと思ったんですよね。で、したら、じゃあ一旦キャンセルしようと思って、友達にすごい謝って、キャンセルさせてくださいって言ってキャンセルしました。で、そのまま病院に行ったら、本当に今晩が山でやばいから、病院に泊まってくださいって言われて、あ、やっぱりそうなんだなと思って、泊まって、で、まあ、兄弟3人、だから、孫とかは来ないで、自分の兄弟、娘、息子だけの3人しかいない状態で、朝方、早朝7時、6時半とか7時ぐらいかな、に、亡くなったんですけど、で、そう、それもなんか、日勤の先生が来る10分前ぐらいからもう本当に息が止まりがちになってきてっていうのを見てて、声かけると戻ってくる。息が戻る。心拍も戻る。みたいな。本当に声かけすると、やっぱちょっと、本人の意識はないんですけど、体とかが反応してちゃんと生きようとしてくれるんだっていうのを見せてもらったし、なんかそういうので、で、結局、で、私だけがその時起きてて、で、兄を起こしに行って、で、3人揃ったところで、声かけても反応がなくなるってことがどんどん増えていって、最後終わって、で、それこそ日勤の先生が来るタイミングぐらいでお話しに行ってっていう。で、結局母の性格とか状況を考えると、この3人が良かったんだろうなっていう納得感のある。三人、娘、息子だけっていうところが納得できてたんですよね。で、まあ他の何人かのご家族のお話を聞いていても、その見送った側は誰を呼んであげられなかった、彼を呼んであげられなかったっていう思いが残ってるんですけど、ただ行く側の、その頃はちょっと見に行けるようにもなっていたりとかするので、何回か見に行ったりしたんですけど、その時はやっぱりその、なんて言うんですかね。体からもう魂が抜けてて、行くタイミングを伺ってるっていうことが割と何回もあって。でも、その他のお医者さんとかはもう大丈夫って言ってるとかっていう、ね、嬉しい報告をされると、もちろん言えなくなるんですよね。こっちの証拠もないし。で、したらその翌日ぐらい、翌々日ぐらいに、感覚としては、その本人、ご家族の感覚としては突然亡くなったになるんですよ。お医者さん大丈夫って言った、しばらくもう安定して大丈夫って言ったのにっていう。でも、その魂側は行く準備、全然準備万端でタイミングを計るというだけなんで。で、ああ、じゃあやっぱりそれはそうなんだなっていう、まあ、結果と紐づけて、私は私で納得して、で、まあ、悲しみが深そうだと、で、近い友達とか、まあ、そのお話の来た人のとの関係によっては、信じるかどうかは別にして、あなたが信じるか信じないかは、どの情報を信じて、どの情報を、信じないっていうの選択は自由なんだけど、私が見たものは、こういうもので、旅立つ準備をもう準備万端でタイミングを計ってた状態だったように見えたから、亡くなった方は、納得してるというか、分かって、ちゃんと自覚って言っていいんですかね。魂として自覚を持って抜けていってると思うよっていうことをお伝えさせていただいてます。なので、ちょっと、もし、ここ、まあ、ちょっと亡くなったご家族とか、身近な方とか、その気になっている方がもしいらしたら、行く側は多分、 あの行く側のあの人間レベルではなく、その魂レベルで納得して、でおそらくその人間レベルでも一番その傷というか、その周りの人の無駄に傷つけることのないように、必要なそのテーマだけを残す形で抜け旅立つっていうタイミングをおそらく測ってるっていうことをちょっと知っといてもらえ、あ、頭の隅に情報として入れといてもらえると、なんかその寂しさは寂しくて、寂しいはいっぱい心から刺身にしがっていただいて大丈夫なんですけど、タイミングとか何かできなかったのかとか、何をしてあげられなかったとか、そういうことを思ってるとしたら、そこはあの向こう納得済みなんでぐらいですかねっていうところをちょっと記憶の片隅に置いておいていただけると楽になるのが早いかなと思います。はい、そう。あとはまあね、楽しいこととか気分を紛らわせること、楽しい悲しむ時間と楽しいことをする時間って共存、ただそのね、そう同時には無理だけど、その1時間後とか2時間、わかんない時間差であれば、もちろんそれは人間の心としては正常な状態なので、ちゃんとそこも許容してあげてください。そんな感じです。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、エナミユロイのスピリチュアルってなんだっけ第9回です。はい、次のコーナーは、まあもう散々おはがきのコーナーって言ってたんですけど、まあだんだんなんて言ったらいいの、なし崩しでおはがきを読まなくなって言いたいこと言ってる感じなんですけど、で今回テーマはまあ来年に向けてということで、ちょっとお話しできればなと思ってます。で、まずは、なんか、今、最初思ってたのは、ちょっと、瞑想じゃないですけど、ちょっとイメージをしていただいて、来年のいいものを引き寄せるとかっていうのをしようかなって思ってたんですけど、ちょっと、それよりも、ちょっと、なんだろうな、情報を伝える感じにしようかと思い直しました。で、まずこの初回に話をしたかちょっと覚えてないんですけど、私この番組を作るテーマ、そのスピリチュアルってなんだっけっていう名前をした時に、あの、セミナージプシーとか、あの、スピリチュアルなリーディングできる人とか、霊視とか、チャネリングとか、そういうところに通い詰めて、繰り返し通って、まあ、ちょっと依存しちゃう人、まあ、いわゆるその霊媒師の洗脳みたいな問題とかも含めて、そういう人たちがなんか減るといいなっていうのがもあって、スピリチュアルってなんだっけっていうのを、もちろんね、この宇宙の片隅のたった一人の人間が言ってることですけど、ちょっと何かちょっと響くものがあればいいなと思って始めたっていうのを、今日そのお茶してる中で話をして気づいて、思い出して、で、また新しい年になる、ね、12月末の配信なので、そこもあって、ちょっと来年に向けてっていうことで、ちょっとお話できればなと思います。はい。で、まず、その、依存とか、その、まあ、洗脳とかっていうところは、あの、その人を見分けるキーワードとしては、まずは私がまず思ってるのは、恐怖心を煽る。ないことを不安、こうなると困りませんかみたいなとか、これってこうなったら辛いですよね。で、これを買うと、それの不安がなくなりますとか、そういう、なんだろう、不安をもとに、不安を解消しますよとか、欠乏感を埋めますよみたいなのが、 を、話の中に混ぜてくる人は、意識的か無意識的かを別にして、洗脳とかコントロールとかしようとしています。で、私自身ももちろん気をつけてるんですけど、その、ないことをダメとして、不安を煽る。たら、なんだろう、その、必要なものが足りないっていう感覚になるんですよ。脳が多分そのように勝手に変換して理解する。まあ、ニュアンスも含めて受け取るので。で、そしたら、私ダメなんだ、足りないんだってなったら、買わなきゃになりやすいんですよね。で、だから、その、必要かどうか、そもそも自分にとって必要なのかどうかっていうのって、もう判断できなくなる。するのをやめてしまう。で、じゃあ買います。それじゃあセッション受けます。みたいなことが発生する。なので、自分の不安の埋め方を自分でできることで埋めるのか、人にやってもらって埋めるのか、で、その、絶対自分でやらなきゃいけないわけでもなく、もう全然、プロの手を借りた方が早くて、楽にできることもたくさんあるし、でも自分で何にもやらず、わかんないっていう、なんだろう、自分はダメだからとか、できないからとか、っていうのを、なんだろう、で、その、やってくれる人が特別だから、すごいことやってくれるっていう、ふうに思い込んで、お願いをすると、自分がダメっていうこともすり込むし、自分ができないこともすり込むし、この人しかできない、しかもすり込むので、どんどんどんどん深いところにその思い込みが入っていって、どんどんどんどん依存のループに、まあ、洗脳しやすく、されやすくなるのか。受ける側としてはされやすくなるので、どんどんどんどん違う人も、でもこの人でもちょっとダメだった。じゃあ、新しい人探さなきゃ。で、探しました。見つけました。また同じように不安について、これがなかったらやばいですよね。こうなったら嫌じゃないですか。困りますよね。っていう人を引き寄せるんですね。その頭が不安で埋まってるから。なので、そうなってくると、じゃあ不安を一旦置いて、不安ってことは実は起きてないんですよ。まだ起きてないこと。起きるかどうかもわからないことを、埋めようとしてるから、結果、埋まらないです、大体。で、それを、だから永久に埋まらないものを埋めようと頑張ってる。ループにはまっているので、もし不安とか欠乏感とかを出しに何かを必要だって思ってる。だから本当に必要なのか、不安とか欠乏から必要なこと、困ってないことを埋めようとしているのかっていうのを基準にいろいろ判断してもらうと、そういうあの繰り返し、セミナージプシーとか、その、洗脳とか、スピリチュアルの、なんだろう、なんていうの、あの、迷子、スピリチュアル迷子か、とかっていうところのからの脱却が、のきっかけがつかめると思います。はい。そう。なので、そう。この人は大丈夫かっていうところは、確認しつつ、自分の感覚も確認しつつ、行っていただきたいです。
サンフラワーのやっちゃばレイディオピーちゃんでーす、
トッツンでーす、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でもわかるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
はい。スピリチュアルってなんだっけ、第9回もう終わりのコーナーになってしまいましたが、はい。で、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。はい。で、最後のコーナーなんですけど、ちょっとあんまりバーッと喋ってしまったので、あれですけど、今後の予定としては、配信後の予定としては、まあ、急な話になるんですけど、1月4日にエネルギーの、素子ヒーリングのエネルギーの体験会と、あと、来年1年を、の1年後の自分を引き寄せるワークみたいな、その、 自分にとって好ましい自分を引き寄せるワークを組み込んだエネルギー体験会を計画しております。開催は、都内、まあ、恵比寿、最寄り駅恵比寿になります。で、そう、新年企画ですね。ちょっと思いついて全然告知とかできてなくて、これが一番早いかもしれないですけど。はい。で、そう、まあ、ジプシーになりがちな人だったり、ちょっと人に何でもかんでも頼ってしまう人だったり、を、だ自分の力で引き寄せることが、実は簡単なんだっていうところを体験、ね、1年かけて体験してもらえるような会にしたいので、Facebook でまた告知しますので、波寄りで検索いただいてもいいですし、つながっている方は告知のイベントページをお待ちください。はい。あとは、はい、もう年の瀬ですね。まあ、4月から始まった番組、9ヶ月間ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。良いお年を。